時刻は午後9時を回りました。川崎 FM をお聞きの皆さん、こんばんは。パーソナリティの森さやかです。本日364回目となります、森さやかの Life is the Journey。 この番組では毎回さまざまな分野で活躍されている方をお迎えし、人生を振り返っていただきます。前回は従前科学株式会社社長広田大輔さんにご出演いただきました。富山に生まれ、経営者である父や祖父の姿を見ながら育った幼少期、メーカーに入り経験を積む中、当時読んだ経済小説をきっかけに経営者になることを決意。ビジネススクールに進み、 MBA を取得後楽天に入社。さまざまな事業開発に取り組み、買収したタイの子会社社長も務めながら楽天の成長に力を尽くした30代。その経験のもと、創業家の3代目として家業を継ぎ、仲間と共に可能性に挑み続ける広田さん。やりきる力というメッセージをいただきました。今回も素敵なゲストをお迎えし、お話を伺っていきたいと思います。この番組は人と技術の力で驚きあふれる世界を、株式会社ワウワールドの提供でお送りします。さあ、それでは本日のゲストをご紹介いたしましょう。サイオス株式会社代表取締役社長北信夫さんです。北さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて北さん、現在どのようなご事業をなさっているのか、ぜひご紹介をお願いいたします。
はい、サイオス株式会社は、一番短く手短に言えばソフトウェア会社ということになるんですけども、はい、創業来ですね、Linux っていう OS に代表されるようなオープンソースソフトウェアという、フリーで、使えるソフトウェアをベースに、それを使ったシステム構築であったり、我々の独自のソフトウェア等を開発して、それをさまざまな企業の皆さんに使っていただいていると、そういう事業をやっております。
さまざまな企業といいますと、もう結構業界も本当にこうあらゆるこう分野ということなんでしょうか。
そうですね、例えば通信会社さんであったり、あるいは金融機関の皆さんであったり、あるいは流通製造、もうほぼほぼあらゆるところで私どものソフトウェアを使っていただいております。
はい、そうですか。会社はまあ日本とそれからアメリカにもですね、
はい、そうですね、拠点としてはアメリカですが、イギリス、ドイツ、シンガポールにもサテライトですけども、はい、社員がおりまして、日米アジア、欧州で、はい、仕事をやらせていただいております。
グローバルでこう展開をされている中で、
はい、
御社のこう定年制廃止、
はい
はい、こういったものをこう掲げていらっしゃいますが、ここにこう込められているお考えというのは一体どういったものなんでしょうか。
はい、自分自身、30代の頃にアメリカで仕事をしていたんですけども、当時からアメリカの企業というのはおおむね、定年がないっていう状況で、まあ、能力次第ということですよね。
はい、
能力と年齢は関係ないと、基本的にはそういう考え方をもとに、定年制を廃止するというふうにしております。また一方で、昨今、日本の政府も定年制の延長とかそういったことを掲げてますので、我々としてはそれをもっと先取りしてもう廃止してしまうという方向に、そういったこともそういった国の流れも相まって、はい、舵を切ったという状況です。
もう本当にこう最前線をですね、こう歩いてもういらっしゃる北さんですが、一体どのような道を経て今に至るのか、ぜひお話を伺っていきたいと思います。
はい、ありがとうございます。
で、北さんは本当に経営者としてのもう本当にこう道がですね、非常にこう長く終わりですけれども、もともとこの起業家精神のこう原点というのはどういったところにあるんでしょうか。
はい、 先ほども話してました通り、アメリカに30代、おりましたが、うん、いわゆるシリコンバレーと言われている地域で、まあ、そこで、IT のさまざまな企業であったり、人であったりとお付き合いする中、どんどんですね、その大企業に勤めているような人たちも辞めて、起業すると、はい、まあ、そういう文化に触れて、またそういう友人たちにお前はどうするんだって、そういうふうに、背中を押され、まあ、なんか起業しないとダメなんだなという、錯覚に陥りましてで、まあ、起業していくっていう、まあ、そういう流れですね、
はい、じゃあやはりこの北さんにとってこうアメリカっていうのはここはやっぱりすごく大きな、
そうですね、30代でアメリカに過ごしたことが非常に大きなターニングポイントになってます。
もともとキャリアのスタートというのはどういったところからだったんでしょうか。
はい、大学は理系で、まあ、半導体の素材であったりそういったものの研究をするようなことをやっていたんですけど、どうもやはり自分は研究バタの人間じゃないなと思ったんで、まあ、事業家になりたいということを、それと、まあ、アメリカでその後行くわけですけど、まあ、グローバルにね、ものことを見ていきたいと思っていたので、まあ、そういう企業の研究開発部門とかそういうのではなくて、はい、事業ができる環境ということで、はい、まあ、商社に入ろうということで商社に入りました、
はい、
で、その後先ほども話しました通り、アメリカのシリコンバレーに、その商社で赴任することができ、そこで先ほど話しました通りのさまざまな人たちとの交流の中、起業していこうという流れになった、はい、わけです。
自ら手を挙げてこうアメリカ行きたいというふうにおっしゃったそうですね。
そうですね、先ほど言いました通り学生時代社会人になってずっと、海外で仕事をしてみたいと思ってましたんで、はい、
でも実際行ってみてですね、こう当時のこうアメリカ の、まあ、このいわゆるシリコンバレーですよね、ここはどんなこう時代だったんでしょうか。
その頃はですね、ちょうどインターネットが、広がった時期と重なってて、非常に自分にとってはラッキーだったと思うんですけども、ネットスケープっていう会社が出てきて、これは世界初の商用ブラウザ、の会社なんですけども、これで、インターネットが一気に、身近になり、人々の暮らしの中に入っていくということが起こり、まあ、その、変化をね、目の当たりに見てきたというところがですね、まあ、海外で、まあ、私がその起業していくっていう流れになっていく一つのきっかけにはなりましたね。
まあ、本当にこうまさに歴史の部分ですよね、こう生まれて、ね、まさに生まれてくるという中で過ごしていらっしゃったんですね、はい。さあ、その後のお話大変気になるところなんですが、後半引き続きお話を伺っていきたいと思います、
はい。
さてここで、ゲストの方の意外な一面を探ることを目的にこんな質問をさせていただきます。今北さんが興味関心を持っていることを教えてください。
趣味としてはですね、はい、このコロナ禍になってから、三味線を始めまして、まあ、アメリカにいたぐらいなので、まあ、洋楽好きで、まあ、その洋楽ももちろんそのポップスロックやそういったものもですけど、ジャズとかもですけど、まあ、クラシックも聞くんですけども、まあ、それから日本に帰ってきて長年日本にいて、だんだん日本の文化の良さも分かり、実は私の誕生日プレゼントということで、
はい、
役員がうちの役員がですね、三味線をプレゼントしてくれまして、
すごい、
まあ、そういう自分の変化を見て、まあ、ジョークの一環でですね、 三味線プレゼントしてくれたんですけど、まあ、プレゼントされたからにはお返しとしてはちゃんと弾けるようになって、彼ら彼女らの前で弾けるっていうことが返しになるかなと思って、今日々稽古に励んでいるという状況です。
そうですか。じゃあ、はい、もうそろそろご披露いただけそうな、
もうちょっとお時間いただきたいと思います。
じゃあもうちょっとお待ちましょう、はい、ありがとうございます。さあそれではここで1曲お届けしたいと思いますが、では北さん、曲紹介をぜひお願いできますでしょうか。
はい、番組のですね、趣旨に何か合う曲がないかなと思いまして、いろいろ考えたんですけども、たまたま自分の友人でもあるロックバンドのグレーが、バディという曲を発表しまして、まあ、この歌詞が素晴らしくて、本当にこの番組の趣旨にぴったりだなと思いましたので、このバディという曲を選ばせていただきたいと思います。
さあ後半も引き続きサイオス株式会社代表取締役社長北信夫さんにお話を伺っていきたいと思います。前半は最初のキャリア、商社ですね、入社をされ、そしてこう分岐点となるアメリカへというところまでお話をしていただきました。で、まあ、ここが、まあ、そのこう企業へとですね、まあ、進むきっかけとなったということなんですが、実際にですね、本格的にですね、こう企業へと一歩こう踏み出すこの背中を押したものというのは一体どんなことだったんでしょうか。
背中を押されたのは先ほど話しました通り、やはりアメリカの当時の友人たちに押された感じなんですけども、その中に、スタンフォード大学でインターンから、卒業して、すぐに起業した連中などもいて、
はい、
で彼らからですね、先ほども最初に申し上げた Linux というオープンソースソフトウェアというジャンルに入る OS を紹介され、まあ、これがボランティアで世界中のエンジニアがインターネット越しに一緒になってこう開発するっていうソフトウェア で、はい、で自由に使える、コピーもフリー、お金払わなくていい、まあ、すごいその自由っていう考え方に衝撃を受け、
はい、
で先ほど話したスタンフォードのインターンからスタートアップ起業した友人もこの Linux をベースにした事業を始めたりして、でこれは自分としても何かできるんじゃないかっていうふうに思っていたところに、まあ、この Linux がどんどん使えるっていうのは世界中に広がっていて、たまたま日本の取引先にいた友人のエンジニアが同じような考えでちょうどその頃に起業したんですね。でそれを聞いて、いや自分もそれを持っているっていう話になり、じゃあ一緒にやろうという話になってですね、で、自分はその後日本に帰国して、その友人の起業した会社にジョインをして、はい、自分も出資をし、で社長になりという流れで、はい、起業したということになります。
やっぱりこの Linux の登場っていうのは これまで その概念というのを本当にこう大きく覆すものだったということなんですね。
そうですね、はい、今でもそうですけども、今や Linux はそういう意味では世界で最も使われる OS になってまして、皆さんが使われている携帯の Android、これの OS ですね、Android OS と言いますけど、そのベースも Linux なんですよね、はい、ということで世界で一番使われております。
じゃあこう本当にオープンで自由で、だからこそいろんなものがこう生まれてくるということなんですね。で実際に、まあ、起業されて、まあ、この道を歩んでいく中でですね、北さんの中でこの立ちはだかった壁というのは一体どんなものだったんでしょうか。
そうですね、今までの起業からの道を振り返ると、一番大変だった頃っていうのは、起業した頃はですね、まだ勢いもあり、 おかげさまでインテルという半導体メーカーが世界的なメーカーありますけど、
はい、
インテルさんからも、3億円の出資を受け、まあ、ある意味順調にスタートしたんですけども、
はい、
まあ、そうやってるうちにどんどん競争相手も増えてきて、まあ、我々としてさらに規模拡大を加速しなきゃいけないということで、まあ、同じような事業をやっていた、別の会社の方からですね、
はい、
合併してもっと大きくしないかという、非常にありがたいお言葉をいただき、まあ、ちょうどそういうふうに思っていたところなので、じゃあ合併しましょうという話になったんですけども、
はい、
その合併するにあたって、その先ほど言った出資者のインテルがですね、
はい、
合併によって持ち株比率が減りますから、まあ、持ち分が希薄化すると、
はい、
希薄化することを、まあ、嫌がってですね、反対されまして、まあ、それで日夜、アメリカのインテル本社並びに当時投資部門のヘッドクォーターがあった香港とテレカンファレンスを繰り返しながら、いかにこれが重要か、こうすることで成功の道が近づくかっていうような話をいろいろしまして、まあ、ようやく納得してもらったんですけど、
はい、
その3億円がやはりですね、彼らとしては最終的に何倍にもなって、まあ、投資が返ってくることを期待してますので、まあ、それを必ずやってくれということで、その合併からですね、3年以内に上場を果たして、自分たちのインテルの株を、売り抜けるチャンスを作れと、そういう約束ごとになりまして、
はい、
で、その3年後にそれができなければ、その3億円は耳を揃えて、来たが、
はい、
返済しろという話になって、
はい、
まあ、まだまだ当時、貧乏でしたから、3億円を返済するとなると、ああ自己破産かと思い、まあ、でも3年間自己破産までの猶予があるなと思いましたので、じゃあまず3年なんとか頑張って、そういう状況にならないように、
はい、
成功しようということでですね、取り組んで、その3年目になる2ヶ月前に、
はい、
東証マザーズに上場が果たせたということで、その直後にインテルさんは自分たちの持ち株を全部売って大変儲けて、最終的には感謝の言葉をいただいてよかったです。
いやちょっとヒリヒリしますね
そうですね、結構綱渡りで、やっぱり起業するというところで、どの方もやはり悩まれるのは、まあ、やはり資金だと思いますんでね、やはり創業から数年間はどんな方々でもやはり資金で苦労されると思うんですけど、まあ、自分も同様に大変苦労したと、
なんかこうね、日夜やり取りされてたっていうこの言葉に、なんかすごいこう当時のなんか、
ね、
感じがちょっと、ね、伝わってくるものが、はい、
もうアメリカ時差あるので、夜中であったり朝早くであったり、テレカンファレンスを繰り返していたのを思い出しますね。
でもこうしたそのこう壁にですね、まあ、このどうですね、この向き合ってこう越えていくか、まあ、こういう時にですね、やっぱりこう大事だなというふうに思うことってどんなことなんでしょうか。
そうですね、今自分の体験にもありました通り、もうとにかく正しい道と思ったので、必死にまあ交渉したわけですけど、うん、まあ、そういう意味ではやはりその自分の信じた道を、諦めないっていうことがすごく重要だと思いますね、
うん、
もうネバーギブアップっていうか、
はい、
もうずっと言ってました、うん、自分で自分に、
うん、そうですか、はい、北さん、その、まあ、経営者としてこう本当に道をこう歩んでいらっしゃいますが、やはりこの長くですね、こう活躍をしていくためには、日々こうどんなことをですね、こう心がけたりですね、大事にしていくことが、こう北さんの、まあ、ご経験の中からですね、こう大切だというふうに思われますか。
やはり自分を信じるということと、うん、継続ですね、継続は力なりとよく言いますけども、
はい、
やはり、 信念を持って、はい、自分の正しいと思った道を自分を信じて、続けていくことが重要だと思います。
うんうん、本日は、まあ、1月で、まあ、新年でありますが、この、まあ、2024年ですね、まあ、新しい年を歩む中で、北さんの中でこれからどんなことにこう挑戦をしていきたいでしょうか。
そうですね、今 IT 業界は生成 AI であったり、さまざまな新しいテクノロジーが出てきて、これから5年10年も大きく業界も変わりますし、まあ、それが人々の暮らしも大きく変えていくと思いますので、まあ、そういう意味では非常にエキサイティングな、時代が今来ているので、まあ、その2024年が、初年度のつもりで、そういった新しい、これから世の中が変わっていく、そういった部分に、大いに貢献できる、そういう会社になれるように取り組んでいきたいと思っております。
さあ、この番組ではゲストの皆さんに必ずお聞きしている質問があります。北さんにもお伺いさせていただきます。これから自分の夢を実現しようと考えている方々へ背中を押すメッセージをお願いいたします。
先ほども話しました通り、自分を信じて、自分が、夢と決めた道にまっすぐに突き進む、いろんな困難はあると思いますけども、決して諦めない、続けていくこと、これが成功の絵の一番の近道だと思いますので、皆さん頑張ってください。
素敵なメッセージをありがとうございました。ということで、本日は改めましてサイオス株式会社代表取締役社長北信夫さんにご登場いただきました。北さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ、それでは最後にもう一曲お届けしましょう。ビートルズで Now and Then。森さやかの Life is the Journey、 いかがでしたでしょうか。理系の大学で学び、研究ではなくビジネスの世界へ。商社に入社し、自ら手を挙げ、アメリカシリコンバレーで過ごした6年間が起業の道へと歩み出した原点。思いもよらぬハードシングスに直面する中、諦めず取り組み続けて荒波を乗り越えてきた経営者北さん。現在日本、アメリカ、アジアとグローバルに展開し、ビジネスの最前線を走り続けています。困難にぶつかっても3年しかない、いや、あと3年ある。物事を肯定的に受け止め、自分を信じ、やるべきことを最大限やりきる。ネバーギブアップ、そして継続は力なり。北さんのその姿勢に、これぞ経営者。そう感じました。次回はどんな素敵なゲストの方が来てくださるでしょうか。来週もまたこの時間にお会いしましょう。今日も一日お疲れ様でした。おやすみなさい。